で今日のですね箇所はこのヨハネ福音書ですね7章の37節が9節ここからですねお話をさせていただきたいと思うんですけども、これイエス様は祭りの大いなる終わりの大いなる日にとおっしゃってますけども、これ何の祭りですか。これは仮硫黄の祭りといってですね、昔ねエジプトの奴隷であったイスラエルがですねの民がモーセに率いられてですね40年間もね苦労しながらやっとイスラエルに行くんですけども、後にですねその苦難のその旅路をですね忘れないためにね年に1回庭先にですねこの小屋を作ってねそこに1週間寝泊まりするんですね。仮のいおりの祭りといってね、そういう風習でした。しかもそれはですね単にそのそこに住むというだけじゃなくて一番大切な意味が祈りがあった。それは雨乞いの祈りでした。雨乞い、日本はね雨乞いをしなくてもですね普通大体ねこう梅雨になったら雨が降ってですねそして田植えをしてですね作物が実っていいんですけども、イスラエルはそうではありませんね。もうなかなかね雨が降らない、もうカラカラですからね、水がとってもね大事、水の一滴は血の一滴でした、ね、そういう中でイエス様は誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさいとおっしゃった。これどういう意味でしょうか。3つの点からですねメッセージを取り付けたいと思うんですけども、まず一つはですねその聖霊は水と同じようになくてはならない、クリスチャン私たちクリスチャンにとってなくてはならないものであるという、そのことを覚えたいですね。イエス様は誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとおっしゃいました。乾いているなら、心がカラカラに上乾いている状態ですね。皆さんはどういう状態を想像されるでしょうか。例えばねもう仕事やいろんなことでですねもう忙しすぎてね人を思いやるようなゆとりがなくなってきてね、ついつい厳しい言葉をパパッと言ってしまったりね、人を傷つけるようなことを語ったりする、そういう状態かも分かりません。あるいは人間関係がギスギスでですね悪口しか出てこない、どうしても人を責めたり傷つけたりしてしまう、そういう状態かも分かりません。皆さんところでね、一つ知っていただきたいのは悪魔という存在あるでしょ。皆さん悪魔信じてます、ね、悪魔存在ね、悪魔を信じなさいってことじゃないですよ、悪魔存在信じますね。悪魔は私の目的は私たちが神様から遠ざかることです、ね、神様から離れてしまう、これが悪魔の最大の目的ですけども、どういう方法を持ってね悪魔は私たちを神様から遠ざけようとするんでしょうか。どういう方法やと思います。それはね人間関係を壊して、そして教会の交わりとかクリスチャンとの交わりとかいろんな交わりを壊して傷を与え憎しみや恨みを生まして、そしてそれで教会から遠ざけようとする、それが悪魔の魂胆なんですね、うん、そしてそのねどういうところでね悪魔が働くかというと、その人がまだ癒されていない傷に悪魔は働くんですよ。皆さん傷あるでしょ。どんな人でもね、昔あの人からこんなこと言われたとかね、こんなことされたとかね、いろんな傷があるじゃないですか。その癒されていない傷に悪魔がスーッと入っていってね、人間関係を壊してしまうんですね。ある牧師が奥さんとの間にね大きな溝ができて、牧師と奥さんとの間に喧嘩をするようになったんですね、まあ、教会の前でやったとか裏でやったとか分かりませんけどね、確執が続く、ね、でその牧師先生は精神でも奥さんとのわーいだことね、私は幸いそんなことになったことないんですけどね、もうその人はねもう疲れ果ててしまって、ついに説教を準備すらできなくなってしまった。説教は語ることができなくなったんですね、そこで先生はね悩んで、すでに教会の役員さんたちを呼んでですね 打ち明けたんです。皆さん、取りなしの祈りをお願いします。実はこうこうこうで、家内がいつも私を責め続けて、なかなかね、許してくれないんです。奥さんに聞いたら、役に飲んだから奥さんに、私もどうしてね、奥さんが、主人が責めるか、どうしようもないくらい責めてしまうんですということでした。皆さん、そういうことはこれまでないですか？言ってくださいとは言いませんけどですね、奥さんも奥さんで自分がどうしてこうも夫を責め立ててしまうのか分からずに苦しんでいたんです。そこで話を聞いた役員たちは、この苦しんでいる牧師先生夫婦のために取りなしの祈りを捧げました。そしてね、このことを通して役員をはじめ牧師さんたちも一つのことを、大切なことを教えられたんです。それはね、先ほど言いましたように、癒されないままに放置されている古い傷に悪魔が入り込んで、人間関係、夫婦関係とか家族関係、教会員との交わりを壊していくんだということですね。そこで一生懸命祈りました、役員さんたちは。するとね、この取りなしの祈りを通して聖霊が働いてくださったんです。まず奥さんの傷が癒されました。するとそれによって、もはやご主人を責める必要がなくなった。夫婦の、交わりが回復したんです。関係が良くなって、それによって教会全体もですね、祝福されたということです。私ね、この証を読んでね、思わされました。やっぱりね、教会が祝福されるもと、まず夫婦関係が、牧師夫婦関係が大事だなということをですね、痛切に感じましたですね。だから本当にね、もう母という感じですね、いかないかんと思っているんですけどですね、まあそれはともかくですね、なんか今は家内がいないから言うんですけどね、まあ、それはともかくですね、ね、誰でも乾いているなら私のもとに来なさい。今日この御言葉をいただきたいと思うんですね。みんなね、上辺は平静を装っているんです。でも心の中には葛藤がある、傷があるんです。癒されない部分がある、カラカラに乾ききった部分があるね。あるいはその自分が乾ききっていることすらに、そのことにすら気づかないで生きている人がいる。私ね、この年になってね、この夏が近づいてくるでしょうね。YouTube 見たらですね、大切なことが教えられましたね。もうある程度年取ったらね、乾きに気づかなくてもこまめに水を飲むことが大事ですよと、うん、私のね、父も叔父もね、兄もね、脳梗塞でね、父は死んで、今兄は脳梗塞でね、ある施設に入ってますけどね、だから私もいつ脳梗塞になるか分かりませんけどね、ちゃんと気づけておりますけどね、気づかなくてもね、やはりきちっと飲んでいく。同じように皆さん、自分はね、まだ大丈夫だと、聖霊を求めなくても大丈夫だと思っているかも分かりません。いや、そうじゃないんです。本当に自分のね、生活を振り返って、魂を振り返って求めていかなくてはね、いつこっからかりになってね、人を傷つけ、ね、問題を起こすような状態になっているかも分かりません。ですからまず悔い改めていきたい、ね、そしてね、皆さん、イエス様はあなたに御霊を下してあなたを癒してくださる方です、ね、で、人は本当にね、この証にもありましたように、聖霊に癒されると本当に人を許せるようになっていくんですよ。皆さん、誰か皆さんの中にこの人は許されないと、許すことができないとありますか？そういう人は、その人を責める前にぜひ祈ってください。聖霊を与えて私の傷を癒してください。イエス様はあなたにね、人を許せと命令するだけの方ではないんです。命令すると同時に許せるようにしてくださる方なんですね。そのことを覚えたい。そして二つ目に覚えたいことはですね、主はこの聖霊を誰にでもただで飲めるようにしてくださっているということですね。誰でも乾いているならとおっしゃいました。お金がいるとかそういうことはないんですね。貧しいとかお金持ちと関係ないんです、ね、むしろ お返しができない人に与えたいとイエス様は願っていらっしゃるわけですね。ところでそのキリスト教の伝道団体の一つに新生宣教団というグループがあります。新生と新しく生まれると書いてね、で宣教する新生宣教団で、数年前までね、うちの青教会にもね、まあ、このコロナがはびこる前ぐらいまでですかね、よくね、いろんな証とかトラクトとかね、そういうのも数十万円単位で送ってきてました。特にですね、東日本大震災の時にはですね、いろんな配慮に満ちたトラクトを送ってきてね、励まされたもんです ね。しかしね、皆さん、受け取るこちら側は無料であっても送る側はそうではありません。何でもお聞きしますと、アメリカのあるキリスト教の伝道団体が多額の献金を捧げてですね、そして支えているということです。地震で家を失い、家族を失った、傷ついた多くの日本人の魂に癒しを与えたい、救いに導きたい、救われてほしい、ね、愛を知ってほしい、希望を持ってほしい、そうやってね、一生懸命に彼らは捧げてね、トラックで送ってくるんですね。皆さん、そのように彼らは国境を越えた大きな愛と犠牲を持って神様の愛を伝えているんです。皆さん、そしてこの愛はどこから出てくるんでしょうか。それは言うまでもなくイエス様の愛ですね。イエス様はがまずご自分の体という最も大きな犠牲を払って誠の救いを与えてくださった。十字架がなければ私たちは御霊を受けるどころか罪許されることもない、救われることもなかった。それが原点です。だから私はこのね、誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさいと大声で叫ばれたというのはね、これはイエス様の命がけの言葉だと思うんですよ。誰でも簡単に言える言葉じゃない。私は十字架にかかって全ての人のために死ぬんだという、その覚悟なしにこんな言葉は語れないんです。それぐらいイエス様の命がこもった重みのある言葉なんですね。そういう思いでもって私たちに叫びを求めておられる、叫んでおられるんですね。私の元に来なさいと、どんどんどんどん溢れるように与えますよということですね。そのことを覚えたい。そして3つ目に覚えたいことはですね、38節の御言葉、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますという御言葉ですね。イエス様を信じる人はですね、その救われるだけじゃなくてですね、水が与えられるだけじゃなくて、その人自身が周りの人を潤していけるように生ける泉となって水を出し続けることができるんだということですね。昔ある偉い学者が言いました。まだ入門したばかりの弟子は受けた水しか出すことができない存在ですと、池のようなもんであると。しかし進歩した弟子は生ける水を出す泉のようなものであると。皆さん、池と泉どこに違いがあるんでしょうか。池というのはね、雨水とかね、川とか、そういう周りからですね与えられた水をただ貯めるだけです。同じように初歩の段階になる弟子は先生から習ったものしか出すことができない。それに対して泉というものは自ら神聖な 水を湧き出して潤します。同じように進歩した弟子は自ら深い真理に導かれて周りの人々に適切にですね、その人相手に応じたように御言葉を分かち与えていくというんですね。細かい戒めをこと細かに守るよりも生き方全体が主を信じる生き方、神を愛し人に仕えていくという、そういう生き方になっているというんですね。だからいちいち言わなくても背中を通して教えるんだ。 私なかなかね、まだまだこの年になっても牧師になって40年ほど経ちますけどね、なかなかね、背中を見て皆さんどうでしょうか。私の背中を見てね、何かこう焦れないのか思いますか。なかなかね、いやわかりませんけどですね、本当に背中で教えるような人になったら一人前だと思いますけども、まあそれはともかくですね、聖霊はそのように本当にですね、私たちの魂をですね、この本当に育んで導いてくださるお方でありますね。さあ頑張ろう、頑張って、証しをしようと力まなくても、自然に内側からほとばしり出てくる、それだけの命をイエス様は与えるとおっしゃるんです。皆さんそういう命にあふれているでしょうか。このイエス様さえあれば、本当に私は喜びに満たされている、感謝に満たされている、希望に満たされている、そうでしょうかね。ある若い銀行員がいました。とても真面目で一生懸命頑張っていました。しかしある時、彼は結婚に失敗して、それから仕事もうまくいかなくなり、ついには重い病気にかかってしまったんですね。ちょうどそのような時に、同じ病室で入院してきた一人の男性がいたんです。隣のベッドに。その男性がクリスチャンでした。何か人格的に惹かれるものがあり、退院後そのクリスチャンが帰っている教会に通うようになりました。でもね、なかなかイエス様を信じることができなかった。10年以上弓道生活を続けた。でもしかもその10年の間にいろんな病気に襲われたそうです。辛くて辛くて仕方がない。そこで皆さん、ついにある日、彼はもうこんな辛い人生生きていても仕方がないと考えて死んでしまおうと思った。それで彼は大量の薬をね、飲んでいってしまった。しかしね、神様の導きですね、この彼のために熱心に祈っているこのクリスチャンが偶然意識朦朧になって倒れていた彼を見つけて119番してですね、救急車で運んで、なんとか一命を取り留めた。意識が戻った時に、彼はその話を聞いて、ああ、自分の命が守られたことは決して偶然じゃない、神様に守られたに違いないと初めて気づいた。そこでこれはもうイエス様を信じるしかないと悔い改めて、彼は救われた。それ救われてから人生が180度変えられたんです。皆さん、肉体的には5つもの重い病気を抱えていて辛い状態でした。でも魂はそうではなかった。いつもベッドの中にいながらもいつも喜びに満たされ、神様を賛美し感謝する毎日を送るようになっていたんです。病弱で人に付き添われて、たまにしか礼拝に来ることができないかったわけですけども、なんか誰もなかなか話ができないぐらい弱っていましたけども、誰よりも心から神様を賛美し礼拝を捧げていました。やがて病気が重くなって集中治療室に入れられました。牧師が訪ねていった時、彼は目を輝かせながらかすれるような声でこう言ったそうです。先生、人間は神様を褒めたたえるように生かされ、褒めたたえるために生かされているんですね。これが彼の最後の言葉だったそうです。先生はこの最後の言葉を一生忘れることはできない。当時教会は新しい街道を手に入れるために競売の手続きをしていました。彼はそのことを覚えて病室で誰よりも一生懸命祈っていたんです。そしてその祈りに神様は応えてくださって、奇跡的な方法で教会を 街道を手に入れることができました。彼はその報告を聞いたときににっこり微笑みながら息を引き取ったそうですね。本当に平安な顔をして天国に召された。皆さん、彼は苦しみの中で神様に出会い、出会っただけではなく、苦しむ人々にも御言葉によって周りの人々に多くの希望、励まし、勇気を与えて、人生の誠の目的を自分の体で持って証しする素晴らしい人生でした。皆さん、このようにイエス様と出会って聖霊をいただいて命の水を飲むクリスチャンは、どんなに体が弱く、たとえ重い病気になっていたとしても、多くの人々にイエス様を証しする最も意味深い、まことに祝福された人生を生きることができるんです。これがクリスチャンの人生ですね。私たちも聖霊にますます満たされ、キリストを証しする人生を送れるようにですね、ますます伝えることができるように、この1週間一生懸命に祈っていこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様が大きな声で、私を信じる者は聖霊が言っている通り、その人の心の奥底から生きる水の川が出るようになるのですとおっしゃった、その御言葉の尊さを覚えることができてありがとうございます。ペンテコステ聖霊で、聖霊降臨によって本当に救いが分かり、イエス様の救いに導かれました。これは聖霊以外の働きによってはどんなことをしてもできない御業です。そのことを心から感謝いたします。またイエス様を単に信じたというだけではなく、本当に生ける水の川が、命の水の川があふれるようになるとありますように、本当に御霊に満たされ、喜び、平安、感謝、希望にあふれて生きるようになる。もちろん私たちは罪人ですから、なかなか感謝することができない、喜べない時があるかも分かりません。愚痴がついつい口をついて出てくる時があるかも分かりません。しかし主の前に悔い改めに祈っていくならば、主が本当に私たち一人一人の魂を聖霊が取り扱い、どれほど素晴らしい救いであるかを再び示唆され、大きな祝福に導いてくださいますから感謝です。どうかこの1週間ますます祈りに励み、キリストを証しするように、私たち自身一人一人が整えられていくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。